アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2255回7月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。7月終わりに入ってきましたけども、今月のオープニングテーマ、まだまだこのままか、あっさり次へ行くかです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。教養のために本でも読もうかと思ってたんですけども、なかなか時間がなくて、私地元の新居浜出身の作家さんが芥川賞を獲得しました。やっぱり読もうかな、読まないかな、三浦です。
高瀬淳子さんでした。
淳子さん、あ、ありがとうございます。はい。
新居浜西高等学校だったでしょう。一緒。
某校でございます。お
ー。で、後輩？後輩？
後輩ですね。
はい。今回撮られた作品は、美味しいご飯が食べられますように。もう三浦さん好きそうなタイトルじゃないですか。
本当ですね。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。今日7月30日は MacBook Air 到着予定の 初日です。あっさり初日に届いたか、まだまだ届かないのかは、今夜の収録でお話することになりそうです。今日もよろしくお願いします。
今週はすみれさんはお休みです。シネットジャパンにあった記事です。アップル iOS15.6 をリリース。テレビアプリのスポーツ中継用機能の追加などという記事が出ていました。今週はスミレさんお休みで、ミラさんとハルさんにずっと入っていただいてます。7月20日に iOS15.6 をはじめとする複数のソフトウェアアップデートがありましたということで、iPhone であれば iOS15.6 なんですけど、Apple TV アプリには TVOS も同じバージョンの 15.6 なんですね。すでに始まっているスポーツ中継を最初から再生したり、一時停止、早戻し、早送りするオプションが追加されているということです。早戻しって初めて聞く言葉っぽいですよ。
これ、あれですよ。昔は。
巻き戻しって言ってて。
そうそうそう。うん、テープのね、カセットの時は巻き戻しって言ってましたけど、テープじゃなくなってどういうんだという問題ですよね。
早戻しなの
早戻しなみたいですね。
うわぁ。ちなみに、子供さんがよくくるくるって巻いた紙、笛つけて、ピューって吹いて、ピューって伸びて、あれ、吹き戻しって言うんですよ。
吹き戻しですね。
しょうもないです。
吹いて戻ってくるから。
そうそうそう。
あの、淡路島です。
そうそう、淡路島が名産地なんですよ。そうそう。もうね、必ず吹き戻しで、淡路から、アルさんが言うから、淡路島ですよ。あれ、絶対言ってくる。
セットやね。
そう、セットやね。iOS 16、次のバージョンですね。これはもう、今年、秋を噂されてる iPhone 14。という名前かどうかわかんないですよ。多分そうちゃうかと言われてる製品の時に出るんじゃないかと言われてます。まだはっきりわかりません。パブリックベータ版は提供されてるっていうことなんですけどね。スポーツ中継で最初から再生したりっていうことなんですけど。
これはでも日本は Apple TV プラスですよね。
今サポート Apple コムのページで Apple TV アップのスポーツっていうページのところに出ます。一部の国また地域では利用できませんということで、それ日本やろうと。突っ込むしかないです。
気にしてなかったですけど、はい、フライデーナイトベースボールのカテゴリーがあるんですよね。はい、金曜日になったら動いてるん、あ、やってるんじゃないかな。金曜日にやるから。
失礼しました。確かに発見しました。6月にアップルとメジャーリーグサッカー2023年から10年間 MLS の全試合を世界中で配信という記事のところに、サッカーですけどね、うん、Apple TV アプリケーションで利用できるすべてのデバイスで視聴できます。ファンは tbapple.com/jp で視聴することもできますとあるんで。
はいはいはいはい。
だから日本でも見れるものはあるようですね。
そうですね。金曜日のやつはこちらの土曜日なので、
はい、
次土曜日の10時26分とかって書いてるので見えるんじゃないですかね。
ですかね。
あ、ごめんなさい。ちょっと気にしてなかったんで。
野球わからないからな、はい、私は。
見ないからな。
なんかアメリカの野球中継とか見てたら、なんかめっちゃ幸せ感ありますよね。うん、
幸せか。
どんな感じでしょう。
なんかあの見に来てる人もやってる人も、はい、とても幸せなスポーツをやってます雰囲気ありますよね。日本はサラリーマンが仕事してますムードが溢れてるような気がするんですよね。私の偏見ですけどね、これは。仕事で野球やってます。その仕事でやってる野球を見に来ました、みたいな感じがしてそう。
どうなんでしょうね。
なんか負けたらすごい悪口言うじゃないですか。なんか日本のはね。でもなんか、アメリカのは、まあ、英語やからわからんだけやね、それ
。人に人による
かもしれない。
我慢するよね。悪口多分言ってると
思う。言ってますかね、アメリカも。
アメリカも言ってる、言ってる。
はい。さっきのあの、はい、フライデーナイトベースボールですね。
はい。
あの、日本も対象ですね、視聴対象。
ほんまですか？
アップルの、あの、公式のページ。
はい、そうですね。はい。じゃあ、フライデーナイトはみんなで見てね。見てねっていうか。
フライデーナイトですけど、日本は土曜日ですんでね。
ああ、そうか、そうか、そうですね。
ありますからね。
あ、なんか野球中継日本はやらない曜日あるんですか？月曜日やってない気がすんねんけど。そんな気しません？
試合はやってないっていう話もありますけど。
だからあれ、月曜日は休みです。移動日なの？そういうことじゃない。
最近見れない。確かに試合は少ないかもしれないですね、野球。
ほら、晩ラジオ聞くでしょ、私は、大体。だからその、で、バンラジオつけたときに、野球中継じゃないトークが、月曜日はよく聞けるんですよ。
うんうんうん、
あれな、今日も野球やってないんや。雨かな？いや、違うなって言って、わからないんですよ、いつもね。
私がまだ昔、野球をちょっと見てたときは、
はい、
当初月曜日は試合がない日やったんですね。金土日で放送試合やることが
多くて。やっぱり、ね、月曜日週末はね。はいはいはい。
そうそうですよね。パリーグは一部試しに月曜日に、試合をやってみようみたいなことをやった年があったんですけど、
はいはいはいはい、
その後結局どうなったのかはちょっと
確かに今、
はい、
ベースボールのスケジュール一覧を見てるんですけど、
はい、
月曜日完全にないってことはないんですけど、はい、ほとんどないですね。
あ、そうですか、うん、
はい。
Apple TV からお話し始めましたけども、もう一つ Apple がみんなに便利に使ってもらってるハードウェアとしては、まあ、Apple Pay のサービスがありますけども、シネットジャパンにこういう記事がありました。アップルに集団訴訟、アップルペイ用の NFC 技術へのアクセス制限を問題視という記事がありました。アップルの NFC 技術へのアクセスを制限していて、その結果として莫大な利益を上げてるということで集団訴訟が提起されてます。アップルペイ用の決済カードを発行する金融機関と信用組合を代表する訴訟が米国時間で7月18日カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提出されています。アップルペイに競合するモバイルウォレットアプリ開発に使用できるはずの技術へのアクセスすることをアップルが禁止しており、それが連邦反トラスト法に違反するというんだそうです。
うん、
アップルペイ以外でなんか似たようなことを iPhone の上でやろうと思っても、
うん、
あ、それは、それ自体ができてないので、うん、アクセスできてないので、作りたくても作れない。で、これはアップルが独占してるんちゃうかということですか。
そうなんですね。アップルのデベロッパーページを見ると、Core NFC っていうことで、
はいはい、
API は提供されてるようには見えますが、ちょっと私も詳しくないので、はい、どこまで深くアクセスできるかっていうところが、もしかすると問題なのかもしれないですね。うん、
モバイル端末を使用する消費者、まあ言い換えれば iPhone ユーザーってことですね。に、うん、Apple の Apple Pay の利用を求め、タップ&ペイ機能を備えた競合のモバイルウォレットを使用できないようにしているということなんですけど。まあ、日本国内で決済っていうと、Apple Pay って言いながらも、だいたい ID とかクイックペイになってますよね。
そうですね。
うん。
そのどちらかですね。
で、どっちも非接触ではあるんですが。
そこは Apple から特別に決済機能へのアクセスが許されてるわけですよね。日本の場合は。
クレジット会社ですからね。そこの窓口やから。
そうそうです
。許してるってことだと思うんですけど。うん、他の会社がそれしたいと思っても、うん、iPhone でそれをやることは許されてないという。PayPay、
うんうん、
でも何でもみんなこうスキャンするタイプやったりするわけでね。
うん、
で、あともう一つあるとしては Suica、交通系の Suica とか、うん、あっち方面ですね。
あ、そうですね。だから少なくとも日本では別に Apple が独占してるっていうわけでもないですよね。
でも同じことを ID とかクイックペイみたいなことを、うん、じゃあうちもやりたいって言って作って、うん、どっかの銀行と一緒にしたいってやりてもできないってことなんでしょ、この話だと。
逆にあるんですかね。
いやー、だから
他にそれだけの決済ネットワークを作れるようなところはですね、
うんうん、あってもおかしないと思いますよ、こんだけ乱立してたら、
う
ん、
その QR コード決済はもう乱立して
そうそう、そうそう、別に NFC 使えへんからね、それはありやねんけど。
そうそう、ね。うん。
それは表出てけへんだけで、作りたいけど、今一つ踏み込めなくて、結局できなかったみたいあるんちゃいます、これ。だからこんな訴訟になってるんやと思うんですけどね。
うん。
訴訟が始まったばっかりということなんで、ね、この後またどんな展開になるかっていうところですけど。
ベトナムはどうなんですか、この辺は。Apple Pay とか NFC の活用度合いは。
私自身は使ってはないんですけど、コンビニとかで見てると、ちょこちょこ使ってる人はいますね。日本ほどは多くはないかなっていうイメージですけども、コンビニのレジの前でスマホアプリが動かなくて、後ろにたくさん人が並んでるっていうシーンをよく見ます。
あ、なるほど。
前に決済しようとしてる人が別に焦る様子もなく、はい、平然とスマホを操作してやってるっていうのがよくありますね。
なるほど。
最近その手ので言うと、あの AC ジャパンがやってる広告知ってます？
ありましたね。老人の方が
小銭で払うの時間かかってるんです。後ろのお兄さんが、はいはい、最初ちょっとイラついてんのかなってね、足パタパタしてるんやけど、実はそれがリズムになってた、ラップで、いや、あの別に気にしてへんし、あんたのペースでやったらいいよって返すというね、う
ん
う
ん、おばあさんもそれを受けて、ね、ラップで人を見た目で判断した、自分も悪かったみたいな感じで返すんですよね。
でレジのお姉さんがスキャナーをマイク代わりにして歌い始めるんですけどね、それね。あんな風になったらいいのにな。現実はそうはいかんわな。
そうはなってないね。
困ったなっていう話だと思うんですけど、今の困った本が出てるっていう話があったんですよ。ツイッターでね、これは株まとめさん、全力二階建てさんが書いてたんですけども、インプレス、デタラメな説明をこれでもかと散りばめたとんでも本、一番優しい Web3 の教本を刊行と書いてらっしゃいまして、もう今この本熱いんですよ。
熱いんですね。
インプレッサーの一番優しい Web3 の教本。これ略して、なんか、一やさとか言ってるんですよ、みんな。
まあまあ、有名なシリーズなんですよね。
そうそう。あの、私も買ったことありますよ、このインプレッサーのシリーズは。うん、あの、なんとかで優しいという本でね。見た目、普通のそういう Web3 をね、ちゃんと解説するっていう感じの本なんで、普通に手に取って、まあ、ちょっと勉強のため買おうという方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、買って読んだ方々が、これはちょっとどうなんでしょうかみたいなことをね、いろいろ SNS でつぶやき始めたもんですから結構話題に上がってきまして。インプレスさんがオフィシャルの方でもこの本につきましては修正とか改修とか含めて検討中ですっていうことを発表していました。
そうですか。
お書きになった方が全てを変えたわけじゃないんかもしれませんよね、こういう時って。
わかんないですね。
その編集サイドで何かあって、
うん、
ただ、1ページとかならいざ知らず、うん、結構なページにわたっていろんなこと書いてるんで、これ。ひょっとしてこれを話題にしてほしかったのかなって私は思ったんですけど、インプレスはそんなにしないと思いますけどね。
著者、この方がどういう意図でこれを書いたのか、何をもとにこういう記事を書いたのかっていうところでしょうね。う
ん、ひょっとしたらこの方は、いや、そんな書いたつもりないのになんでそうなってんのっていうかもしれませんしね。まあ本なんて、まあ、それ出るまでいろんな人の手渡って、なるわけなんで、どうなってるってまたこの後明らかになると思いますが。だからその中でびっくりするのが、Web1 の時代は1970年代から80年代にかけてって、そういう、もうそっからかっていうような、
すごい
のことがあるんですよ。これからお勉強しよういう方がこれ、真面目に買って読む可能性が高いんで、ちょっとね、後々考えたらこれは止めないとなっていう。はい。
著者の方がどういう意図で書いたかは別として、インプレスさんがこれをなぜそのまま出したのかっていうところがちょっと気になるところですよね。
編集をこれ通ってしまってるのがね、
うん、
OS もオペレーティングシステム、 OS はアプリケーションを開発するための根幹にあたります。そのため根幹部を一部の企業に独占されることはインターネットプロトコルを独占されることに近い意味を持つのですか、うん、って思いますよ、私は。それ読んで、いや、だからもう先週これ結構熱かったんで、
うん、
私買いましたよ。
お、買いました。
回収騒ぎになったらもう二度と読めないじゃないですか。
はい、もうそうですね。そうですね。
ねえ。ハルさん、インターネットマガジン読んでました？
読んではなかったですね。
ああ、はい。でもその当時インターネットもうガンガン興味あったでしょ？
いつ頃でしたっけ、インターネットマガジン。
95年、6年、7年とか、あんな感じ。
そうですね。インターネット使い始めた頃ですよね。
うんうん、だってインターネットマガジンってね、もう買うたんびに背中熱くなっていくんですよ。広告が多いから。
ああ、なるほど。
インターネット始まりでも旬の雑誌やから、スポンサーとか広告がガンガン入ってくるんで、記事もどんどん肉厚になっていくんですけど、記事の増える量と同じぐらい広告も増えていってたから、 で、あの、端末にプロバイダー網っていうのがあって、どのプロバイダーがベースで、そこから高支流が分かれてるっていうのがね、
ありましたね。
あってね、あれで、あ、ここと契約すると上流はこれやなとか、それで分かる。あ、IIJ やなとかね。鹿せんべいでとここやでとかね。
そっか。
あれ、べっこう飴があったから鹿せんべいネットできたやんと私は思ってるんですけどね。べっこう飴知ってます？
べっこう飴知ってます。
ね、べっこう飴ウェブプロバイダーってあったんですね。
ありましたね。
べっこう飴っていうお菓子自体をそれで知りましたよ、私は。
あ、本当ですか。
関東の方は結構普通に馴染みのあるお菓子なんですか？
いや、僕はまだ、その当時は、関、あ、今？
いや、まあ、今、べっこう飴は。
今、べっこう、すいません、べっこう飴の会話を関東に来てしてないかもしれないですね。
まあまあ、もうインターネットかかった方ならべっこう飴で聞いたらもうお菓子よりもさっきプロバイダーの話で後が来ると思いますけど、
そうそうね、うん、べっこう飴のアドレスですよ、ドメイン、べっこう飴で
ちょっと長い、
後ろということ、うんうん、なんか怪しい、
しかないけど、あの当時だって長いプロバイダー名たくさんあったじゃないですか。
ありましたね。
うん、だから、あの、ほら、さっき言った鹿せんべいネットならですよ。
うん、うん、ありましたね。
そう、鹿せんべいネットですよ。すごいなと思いましたけど。
斬新ですね。
ね、斬新でしたよね。最近、プロバイダーでどうとかって悩むことなくなりましたね。
ね、
うん、昔年に1回ぐらい悩んでましたね。
悩みました
。変えようかな、どうしようかな。
遅いな
とか、ね。高いしなとか言ってね、うん、言ったこと
ありました。目移りしましたね。うん、あっちがいいと言えばあっちに流れてみようかなって思ってね。
確かにそうです。私結局ずっと稽古もでしたけど、うん、確かになんか調べまくってました ね。
気になりますね。
気になりましたね。
うん、新ネットジャパンにあった記事をご紹介します。Google AR グラスのパブリックテストを開始すると発表という記事がありまして、Google 来たーとでも言うべき記事かもしれませんが、Google グラスを発売した2013年から約10年を経て、Google が再びスマートグラスのパブリックテストを実施します。
うん、
Google グラスってありましたね、そういえばね。
ありましたね。
あんまりこう話題、最初は話題だったけど、結局実売にならなかったんですよ、あれ確か。
いや、あの時ね、カメラがついてることを大問題みたいな感じで、はいはいはい、言ってね、騒がれちゃって、うん、なんとなくシュッと消えていきましたよね、あれで。
はいはいはい。
うん、今回どうなんでしょう、
はい、時代が違うのは、今もうみんなスマホで写真撮るのは当たり前になってるじゃないですか。
うん、うん。
だからまあ、その辺はちょっと違うかもしれませんけど、うん、まず数十人がフィールドテストに参加して、2022年中に数百人まで増やすということなんで、まだまだ選ばれた人たちだけでの実証実験っていうレベルのようですね。
うん、
拡張現実を AR を実現するもので、音声アシスタント機能を搭載し、内蔵カメラからのデータを人工知能に送って周囲の物体を認識しますということで、まあ AI がやっぱりね、今回は肝になってるようですね、
うん、
どれぐらいでまた市販みたいなのを目指すのかいう記事出てくるんでしょうけど、とりあえず年内はまだこの状態で続きそうです。
テスターだったら、まあ、なんかやってみたいなっていう気持ちはありますね。あの、はい、iPhone とつなげて試せられるんであれば、うん、
はい、
できるもんならしてみたいなと。
前にあの、ほら、コンタクトレンズの中にプロジェクターみたいな仕込んだ、
うん、
あの、やってる記事紹介したことあったじゃないですか。
うんうんうん。
モジョビジョンっていうんですけどね。目に入れるだけのコンピューターっていう。
うんうん。
この前も海外のそのデモのやつ見てたので、でかないか、このレンズっていうぐらい。
ピンポン玉半分に、ちょっと大きか
ったんでしたっけ？ピンポン玉半分に切ったんちゃうかっていうぐらいでっかく。いや、まあ、それは大げさなんですけど、
うん、
これ、私コンタクトレンズしてるけど、ちょっと入れる勇気ないなって思った。痛そうみたいな感じでね。ただ、それつけると、あの、よく SF 映画みたいなの、画面見てる景色に、これはなんだよとか、説明の文字とかが空中に現れる、
あ
の感じ
らしいん
ですよね。
どうやって電気で、
そうじゃ、バッテリー込みなんですよ、だから。
マジか。ちょっと怖くない？
怖いよ、
ね、目に怖いわ。
すでに水分にさらされてるんです
よ、
ね。
そうそうそう。いや、だから、まあ、ひょっとしたら、油田ですかね。だから、別にバッテリーがあって、供給してるんかもしれへんけど、受ける分だけがあるんかもしれへんけど、それにしたって怖いよなっていうのはありますけどね。いや、私、それ怖いのはね、そんなんで、うっかり、電子レンジ回してる時にこう近寄ってみたら偉いことになるんちゃうかっていう気がちょっとドキドキ、まあ根拠ないけど、ね、まあまだまだ、まあ実現するにはちょっと時間かかるかもしれませんけど、
うん、
SF の映画みたいなことがね、また一つ本物になってるかなと思ったんですよ。
メガネなら試してみたいですね。
メガネにね、字、うん、は見づらいよ。
ああ、そうですかね。うん。
実際メガネに字書いてかけてくださいよ。読めへんでしょ。
確かに確かに。で
どの位置にどうやれええねんっていうのになるから、その実際表示されてもそれに合わせたら遠いとこ見えへんようになるし、
うーん
かなって私は思ってます。
なるほどなるほど。
AR に対してね、 VR のお話も別の回でも触れてましたけど、 VR インサイドの記事で、新サービスツイキャス VV がベータリリース、 3DVR 空間でライブ配信可能という記事が出てました。ツイキャスはね、もうご存知の通りライブ配信有名なサービスですけど、ここが VR 空間を始めたということなんです。ツイッターのアカウントを持ってる方は誰でも参加できるんですよ。ツイキャスやからね、ツイキャスアカウントを作るわけなんで、
うん、
いいのはブラウザーベースなんですね。ゴーグルじゃないんですよ。
う
ん、
あ、そうですか。
そう。だからブラウザーで入っていってみるんで。だから立体視っていうのはゴーグルが対応してる部分があったらそっちでもいいんでしょうけど、まあお家でパソコンで見る分にはモニターで見るっていう感じになります。
うんうんうん、
やってみようかなと思ったんだけど、
うん、
可愛い女の子キャラがほとんどで、あとちょっとシュッとしたお兄ちゃんのキャラクターしかなくて、うんうん、なんかやりにくいなと思ってまだ要はほらロボットとか動物とかあったらそっちでやろうかなと思ったけど、ちょっとそれなんかな気が引けるなと思ってしまって、で記事見てたらゲストは猫やキリンなどの動物キャラクターとして参加できるって書いてあるんですけど、うん、招待されないといけないんですよ。だからそうそうそう。だからね、ちょっとまだ予選かな
と。シュッとしたお兄ちゃんでいいじゃないですか。
いやー、なんかもうこんなんちゃうし、みたいなね。
そこは気にせずに。
いや
まあ、アニメ好きな人からするとちょっとあれかもしれないんですけど、
はい、
なんかこう、私のようにそのアニメっていうのそんなにマニアとかじゃない人から見ると、
はい、
よりにくい。寄せ付けようとしないというか、
まあそのアニメ好きな方たちが熱くなってる場という印象、
バーという、そうそうそうっていうのはありますよね。なぜそうするのかなっていうのが、
やっぱりそういうところが一番お客さん需要があるから。
でももっと需要を広げようと思ったら、そういうアニメに興味のない人でも入りやすいようなキャラクターとかですよね。
まあこれ私が長年思ってるのはね、日本の海外もそうかもしれないけど、コンピューター業界は意外によその分野から見たときにアニメ漫画にとても近いよ問題。
そうですよね。
そう、うん、今までこそこんだけもう Mac や Apple でやってますけど、まあ、そうでもなかった頃ってもうオートバイめっちゃ好きな人間で、雑誌でもバイクの雑誌ばっかり買ってたような人間なんですよね。
うんう
ん、興味持って近づいたときに、MSX の頃もちょっとそんな気はしたけど、でもやっぱり NEC とか Apple とかこの辺の雑誌買ったら、普通に平気でアニメ的な絵の広告とか記事が出てきたんですよ。うんうん、
はいはい、
ちょっとショックでしたね。特にそれ希望してないのにそういう記事読むことになるんやっていうのが、ね、うんうん、だからこの業界もこれが普通になってるんやなと。
ね、
でも私なんかも慣れきってしまったから、今そういうあんまり違和感思わなくなってしまったけど、うん、あの全てが全てアニメ好きなわけではないんですよ。あの嫌いとは言わないけど、
うん、
だからといってもうすごいこのキャラクターがやってるからいう気持ちそうとは言えないよって、
うんうん、そうそうそうそうなんです。いやだから好きな人は別にそれでいいんですけど、そうじゃない人ももっと近寄りやすいような、
うんうんうん、
雰囲気キャラクター絵とかですよね、イラストっていうのをどんどんやっていくべきじゃないのかなと思うんですけど、どうしてもなんかいわゆるアニメオタク受けするような雰囲気を出そうとするのはなぜかなっていうのを前から思ってるんですけど、
ね、まあ一つはスポンサーがそっちでないと首縦に振らなかったりってあるんじゃないですか。やっぱりほら今アニメなりグッズなりその周りを取り囲むビジネスってすごいお金動くじゃないですか。だからそっちでプレゼンした方がスポンサーもうんって言ってくれる、
ね、結局それで世界が閉じてしまってこう広がらないことになるような気がするんですけどね。
で、ハルさんで言うとどの分野というかですけど、まあ、どんな感じやったら近寄りやすくなります？
アニメじゃなければ。
アニメじゃなければ、アニメじゃなければいいですか？じゃあ、水戸黄門と銭形平次と大岡越前で散りばめてみようと思いますけど、いかがですか？
いや、私はあれですけど、そういうのもあっても全然いいと思う、は
い。いや、もうそれしかない。もう全部、全部。
それしか
って全部、岡っ引きでいかない。
それしかっていうのがダメなんで。本当に水戸黄門とかもあってもいいと思いますし。
杉谷さんもこれでいろいろ幅広げて、なんかやっていこうとなった時に、他の分野もどんどん入れていくかとは思いますけど。
ツイキャスをやってる会社がモイ株式会社。
そうです、モイっていう会社ですよ。
モイってどういう意味なんですか？
これはフィンランドで挨拶がモイなんですよ。
うん、初めて知りました。うん、よく言いますね、そのツイキャス始めるというモイとか言って。
はい、そうそう。
あ、そこから来てるんですね。
で、なんでじゃあフィンランドなんかっていう話は私もようわからんですけど。 まあ、ちなみになんでこれ VV っていうバーチャルの V なのかな。まあでも V を2つ重ねてますね。 VV って並べるとダブルと見間違えそうですけど、うん、あの V2 つなんですね、うん、いつも楽しく聞いていますサイバードッグです。私も十数年前宮城県の工事関連の電子入札に参加していました。当時入札システムとともに身元を証明する電子認証 IC カードのシステムが Windows にしか対応していませんでした。現在も状況は変わっていないようです。入札広告や結果などの関連情報は Mac でも閲覧できました。入札参加申請は従来通り書類なのですが、実際の入札に関することは全てオンラインになるので、競争入札に指名された場合、辞退届も紙面では受け付けてもらえず、システムから提出しなければなりません。県内市町村では採用していない方が多いので、電子入札をやらないという会社もありました。ということで、ここでは利用していた電子認証 IC カードのサイトと、それから宮城県の電子入札サイトの URL を貼っていただいてます。当時も Mac メインでしたが、電子入札と仕事で必要な Windows 版しかないソフト用に手頃なノート PC を1台使っていました。それではこれからも配信楽しみにしています。と、サイバードッグさんからコメントいただいてました。サイバードッグさんコメントいただきましてありがとうございます。前にエンジニアの方に Mac が最近は受け入れられてる人気だみたいな記事があって、うん、ほんまみたいなことを言ってる時に、私が土木の関係の業界は Mac はあんまり浸透してない、なぜかというとそれは入札の時に Windows 版しかソフトがないからみたいな話をしたからなんですね。反応いただきましてありがとうございました。宮城県の方でのお話なんですね。電子認証 IC カードね、e プロバチオですかこれは、というサイトなんですね。NTT の中にあるサイトですね。電子入札の新しい窓口。新しいという割には Mac には対応しないんですね、これ。システム環境のところ見てみましょう。Windows 8.1、10、11。以上。うん、ああ、もう破いてやりたい。どういうことなんですかね。
なんですかね。この電子認証、大体 Windows しか。
そうですね、電子認証機多いですよ ね、
ねえ、難しいのかね、うん、Mac の方は組み立てるのがねえ、なんでしょうね、
まあ、随分長い間 e-tax も Mac 対応しなかったじゃないですか最初は、
はい
ね、
はい、
でももう今全然大丈夫でしょ、
うんうん、
だからやらんことはないんやと思うんですけどね、
うん、ですけど ね、 ね、比較的私日本での仕事で身近なところで、あの登記申請ってあるんですけど、はいはいはい、不動産登記、うん、商業登記の申請があるんです。それもオンラインでできるようになってるんですが、
はい、
専用ソフトをインストールしないといけないんですね。でそれが Windows のふうにはなってますね、はい、
それはパラレルズ入れて走らせるとかできないんですか。
ああ、それはやったことないですね。できるんでしょうかね、
まあ、多分やってらっしゃるところあると思うんですけどね。
うん、
僕は毎年じゃないんですけど、たまに確定申告やってた時期があるんですけど、
はい、
今 iPhone とかでもできるようになってますけど、はいはいはい、当時 Windows しかできなかった時は、はい、パラレルズ上から
あやってました、
あの、うん、Windows でしか動かないカードリーダーを挿して、
はいはい、
そこでやってました。
いやー、そんなね、まあ、あの現状のお話もね送っていただきましてありがとうございました。Mac ばっかりの環境でもとりあえず Windows 時代ちょっと置いとこうかっていうのはやっぱり今もあるみたいですね。
うん、そうですね。
どうかないですかね、社長さんがもうめちゃめちゃ Mac 好きで、うん、Windows が大嫌いで、うん、社長がいる前で Windows 出したら怒れるから隠し、Mac に Windows あのね入れて、ブートキャンプで入れて隠してるとか、そんなことはないですか。
今さっきの登記申請の件なので、今ちょっと検索してみると M1Mac でパラレルズ使ってオンライン申請できるというブログがありましたね。使用書士の方、
よかったよかった、
はい、実際やってる方がいらっしゃいますね、
はい
はい、
日本国内のお役所的なお国のやってる何がしかは無理ですよという空気ないですか。
うーん、
Windows は我々日本人にはお友達になったけど、うん、Mac はまだおしゃれ系のお楽しみパソコンだからダメだよみたいなことを言ってるような気がするよ。完全に私は妄想で言ってますけどね。もうそんな風に私はこう斜めに見てしまってます。
私もなんとなくそんな感じはしておりますね。
で、はい、サイバードッグさん情報いただきましてありがとうございました。宮城県もね今年は暑いと聞いてますがどんな感じでしょうか。お気をつけてお過ごしください。なんか NHK の深夜番組みたいなこと言ってますね私。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。
8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの備えあれば憂いなし、 iPhone の盗難にあったので新しく買った iPhone は保険に入れたとか、 AirPods のトラブルに備えて有線イヤホンもカバンに入れてあるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。8月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月2日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。